皆さんおはようございます。おはようございます。今日初めてお会いする方々、本当に嬉しいです。またゆっくりと後でお話できたらなと願っています。ともくんですかね。もう本当にここに張り付くかのように、このパワーポイントをやってる。本当に分かってるんですよね。どこでどうしたらいいか分かってるし、献金の袋も配ってたし、本当にですね、あんまり大人が動かない方がいいですね。大人が動いてもなんか、騒然とするかもしれないし、子供たちがああいうふうに、主の手となり足となっているのを見るだけで、なんかもう、それだけで神様を褒めたたえるような、そんな感じがしています。で、もう皆さんお馴染みだと思うんで、あえて言う必要もないと思うんですけども、タイガーがまた来てまして、何度か、この教会に馴染みの人かと、人でいいと思うんですけれども、来ておりますが、昨日も西郷里先生、栗先生と話してまして、ちょっと私は来るんじゃないかなと予感してましたら、本当に来てましたけれども、本当に、人の子、またタイガーも、共に礼拝捧げられること、本当に感謝します。このですね、収容会、ずっと連続しまして、モーセの生涯というものを見てまいります。で、昨日は、モーセの人生というものを統括して、一つ一つの彼の人生は40年で区切られていったわけですけれども、一つ一つに意味があって、一つ一つが一つの目的に向かって欠かせないものであった。それが何か徒労に思えるようなことであっても、そこには意味があったということをお話しました。で、今日のこの礼拝に関して、礼拝ですからこれだけでも、この場を去らないといけないという方もいるのではないかと想像しまして、少しこのモーセから離れます。しかしながら、この収容会のテーマに沿った、すなわち主の視点で、私たちの人生を眺めるというところから離れずにですね、見ていきたいと思っています。で、今日の聖書の御言葉を、一箇所、お読みしたいと思うんですが、ピリピ書の3章の13節から14節です。ピリピ3章13から14読みたいと思います。兄弟たちよ、私はすでに捕らえたとは思っていない。ただこの一事を務めている。すなわち、後ろのものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走り、キリストイエスにおいて、上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。で、この言葉を、このようなことを言った人は誰なのか。それは、ご存知かと思いますが、パウロという人でありました。パウロという一人の男がこの言葉を書いたのであります。で、この言葉をよくよく見ていきますと、非常に、なんて言うんでしょうか。私たちの心を引くことが書かれている。私はこの一事を務めている。で、皆さんどうですかね。皆さんの人生の中で、この一事を務めていると、もうそれで日々送っている方いらっしゃいますかね。で、そのように考えますと、このパウロという人は、なんとすごいことを言ってるんだろうか。これは、パウロという人間の日々の、なんて言うんでしょうか、心意気ですよね。一日一日、この一事を務めてるっていうんです。で、私も男ですので、男というものがどういうものかっていうのもちょっとわかります。ちょっとっていうのは、私は個人的に自分というものすらわからないもんだって、かねがね思ってるんですけれども、男というものはどういうものかと言いますと、なかなか自分が築き上げてきたものを、こう、壊すことができない。せっかくこれまで汗水垂らして、築き上げてきた価値観を変えることっていうのはなかなか難しい。これは男のみならず、もちろん女性にも当てはまるんじゃないかと思うんです。で、じゃあパウロという人がどういう人生を歩んできたかと言いますと、このピリピ書の3章のこの御言葉の前にですね、ちょっとこれパワーポイントないんですが、彼はこう言ってますよね。自分の自己紹介として、私は8日目に割礼を受けた者、 イスラエルの民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、律法の義については落ち度のないものである。これパウロの細、まあ、なんて言うんでしょうか、彼という人間はどんな人間だったかということの、まあ履歴だと思うんです。一つ一つ説明しませんけれども、彼の生まれから、また彼が生涯を打ち込んで学んだこと、また彼が生涯を打ち込んでこれだと思ってやってきたことが書かれている。自分はこれこれの民族で生まれ、律法の上ではパリサイ人であった。もうご存知かと思いますよね、ガマリアルの門下として、まあ、エリートとして、将来ですね、律法学者になるような、そのトップに行くような人間として彼は生きてきた。そして彼のその心情の中で、自分が一番すべきことは、キリスト教徒を迫害することだと彼は固く信じていた。それゆえに彼は実際にこのキリスト教徒を捕らえ、そして殺害の息を弾ませていたと聖書は書いております。しかし彼には戒心がありましたよね。ダマスコにキリスト教徒を捕らえに行こうという時に、天からの光に打たれて目が閉ざされて見えなくなって、そしてそのところで彼はイエスキリストの声を聞いた。それが彼の転換点となったんですね。で、あの後に彼は何をしたかというと、しばし目は閉じられたままだったんですが、血肉にも相談せず、自分の中、使徒たちにも、何かで言うことなく、彼はどこか一人で時を過ごしたようであります。聖書はそのように記しています。で、皆さん、こういうところっていうのは聖書ってあんまり細かく記していないんですが、何をじゃあ彼は一人で考えたのかな？思わないでしょうかね。こういう出来事があった。もう本当に自分のそれまでの築き上げてきたものは全部覆されるようなことが起きたんですね。で、これは大変ですよ。その自分が築き上げてきたものが覆されるようなことが起き、しかも自分の目が閉ざされて、自分で好きなところに行けてた人間が手を引かれながら行くことができないような、歩けないような人間に一時なり、ああ、自分はもう目が二つ閉ざされただけでこんなに弱いものなのか。もろもろものことを考えて考えて彼が行き着いた先というのが、今日のこの御言葉になったんじゃないかと思うんです。今読みました彼の履歴の後にこう書いてありますよ。しかし、私にとって益であったこれらのものをキリストのゆえに損と思うようになった。私はさらに進んで、私の主キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに、一切のものを損と思っている。キリストのように私はすべてを失ったが、それらのものを糞土のように思っている。ある聖書は、塵アクタのように思っているっていうんです。彼は一人になって、このようなことを考えたんじゃないかと思うんですね。自分の、これが先ほど昨晩もお話ししましたけれども、自分のこれまでの人生の歩みを考え、振り返ってみて、自分の生い立ちとか、自分が影響を受けたこと、学んできたこと、全部を静かに一人考え、神様の前で考え、祈った。そして出た結論は、主イエス・キリストであった。このキリストが自分のために命を捨ててくださったんだ。そのことが分かった。もちろんこれ話しますと、例えばその付箋にはステパノもいたはずです。彼はステパノが石で打てられて殺されるときに、その石を投げる人たちの衣の門番、見張りをしていたってあります。で、そのステパノが石で打たれてるのに顔が輝いてるって言うんですから。また彼らを許しくださいって祈ってるんですから。これはパウロにとって強烈だったと思うんです。その付箋があって、ここに至ってイエス・キリストの絶大な価値、愛というものを知った。そうしましたら、もう彼は、この一人の男パウロは一つの結論しか生まれなかった。それは、ただこの一字を務めている。ということだけに、彼の人生は、フォーカスされたんですね。 でこのところから私たちはいくつかのことを今朝見ていきたいと思うんですけれども、一つ興味深いこと書いてあります。このところに、兄弟たちを私はすでに捉えたとは思っていない、未だ捉えたとは思っていないと書いてある。本当にですね、私はこういう言葉に感謝します。もしパウロが私はもうすでに捉えたよなんて書いてあったら、なんかですね、ああパウロは捉えたのか、捉えてしまったのかなんて思って自分が落ち込むような感じがしますけど、彼は私はまだ捉えていないと言った。何を捉えていないのか、何を捉えようとしていたのか、この箇所を見ていきますと、こう書いてありますよね。目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようと努めている。まだしかしそれは捉えていない。まだ賞与はもらっていない。もっと言いますと、私の人生の目標は、私のために命を捨ててくださったイエス・キリストのように生きることであり、そのことにおいても私はまだそのことを捉えていないということ。キリストのように生きる、キリストの様になるということにおいて、私はまだ捉えていないって彼は言ったんですね。で、このように言いますと、今日のメッセージのタイトルになります、我、未だ、途上なりということになると思うんです。まだ私はそこに捉えきれていない。でも、一途に、一時を務めて、後ろのものを忘れて、前のものに向かって歩いている。歩いている。で、その途上を歩いているということは、まだ私はその過程、プロセスの中にいるんだっていうことを彼はこのところで私たちに語りかけているんじゃないでしょうか。で、このことを私たち自身も受け止めていく必要があるんじゃないかと思うんです。私たちも未だ捉えていない。私たちも未だその途上にあるのだということを自分自身にも受け入れ、また自分の家族や同僚や子供たちに向けても、彼らもそのプロセスの中にいるんだっていうこと、まだイエス様を知らない人たちがもうたくさんいますが、その中でも彼らもイエス様を知るそのプロセスの中にいる。で、そういうことを考えますと、ちょっとこう乱暴な言い方になるかもしれませんが、私たちは皆未だに陶器師である主の御手の中で作られている陶器であり、もっと言いますと、まあ私たちがキリストの様になるということにおいては、まだ工事中のような、まだ完成していない未完のものであるということではないかと思うのです。で、これはですね、モーセ自身の生涯もそうでしたし、聖書の中に出てくる弟子たちの姿の中にも、彼らは確かに一つ一つのプロセスを踏まえて成長していった様がわかりますよね。ペテロにしてもヨハネにしても、雷の子が愛の人に変えられていくのは、一気に愛の人になったんじゃなくて、その間に失敗挫折等があって、プロセスがあってそこに至っていた。ペテロだってそうですよね。いっぱい失敗をして、そのプロセスの中でイエス様が触れてくださって、彼は変えられていったのであります。で、皆さんどうでしょうか。私たちは、このプロセスというものを自分自身しっかりと、自分もプロセスの中にいるんだ。自分の妻や夫もそうなんだ。自分の子供もそうなんだっていうようなことを私たちは、よく、なんていうんでしょうか、理解して、あるいは認識して日々生きているでしょうか。困ったことに自分自身も工事中なのに、自分以外の人を見て、お前の工事は遅いとか、いつまでお前それ道塞いでんだとかですね。そういうことがふと私たちの頭に浮かぶ好き勝手なことを言っている。 私には3人 の, あの子供がいます。上12歳、9歳、7歳ですから、もう言わずとももう賑やかな賑やかな毎日を過ごしています。で、一番こういうことが顕著に出るのは、そんな子供と向き合う時ですよね。なんか12歳、9歳、7歳の子に向かって、もうあたかも彼らが成熟した大人かのようなことを要求している。もうですね、本当によくよく考えると非常にですね、not reasonable なこと言ってますよ。早く寝ろとか、早く寝ろって言って皆さん早く寝れますか？昨日寝れなかった方もいるかもしれない。じゃあ早く寝ろって言ったら早く寝れましたか？自分ができないことを子供に早く寝ろとか、早くこういう片付けを終えろとか、よくよく考えたら、6歳とかの子がきれいにいつも部屋整理してたら、これ本当、もし問題なんじゃないかなと思うんですね。で、振り返れば自分が6歳の時、きれいに部屋片してたか、早く寝てたかっていうと、そんなことはない。でも私たちはどこかで、このプロセス、12歳には12歳のすべきこと、30では30、70では70、そのプロセスを忘れてしまっている。ましてやイエス様のようになるなんていう、生涯かけていく、そういう目標におけるプロセスも、私たちは時に忘れてしまう。で、こういうことっていうのはですね、私たちはあんまり時に忘れてしまうんですけど、実はこういうメッセージっていうのは、神様は私たちの周りにいくらでも見せてくださってるんです。で、特にどういうことかと言いますと、この自然というものを見ます。神学校行くと、啓示っていう、リビレーションっていう、神様がどういうふうに人に、ご自身を表しているかっていうことをまず学びるんですけれども、それを一つに、この自然等を通してですね、神は神ご自身を表すということが言われています。で、この自然、時が来れば、春夏秋冬と季節が巡っていく。で、その季節が巡っていくと、この木々とかも様変わりしていきますよね。気候というものも変わっていく。で、そのところに一つ一つのメッセージが込められている。でも私たちはあまりにも忙しくて、まあ紅葉している花、木々とかも、春先に咲いている道端の花なんかにも気づかないで、忙しく動いているゆえに、そういう神様の壮大なプロセスが、過程が毎年毎年季節ごとに起きているのに、そんなことにも気づかないで生きている。神様は確かに一つ一つの事柄にはプロセス、過程があるよ、順番があるよと私たちに教えてくださっている。こんな話を聞いたことがあります。あるところに、ある父親に4人の息子がいました。父はその子たちに何事もすぐに結論を出してはいけないということを教えるために。だからこういうことっていうのはあんまり学校では教わらないんですけども、人生生きてくると、なんでこういうこと一番大切じゃないかと思うんですが、何事も結論を早めちゃいけないということを教えるために、この父は何をしたかというと、本を読めとは言わなかった。あの遠くの地に生えている梨の木を見に行くようにと、彼ら4人を送り出したっていうんですね。で、彼らは、その木を見に行きました。最初の息子は冬に、2番目の息子は春に、3番目の息子は夏に、4番目の息子は秋に送り出されました。皆それぞれが行って、それぞれ帰ってきました。父は呼び人を呼び止め、それぞれが見てきたものを一人一人報告され、するようにしました。冬に行った息子が言いました。私が見た梨の木には、葉が一つもなく、とても見にくく、ところどころの枝が折れていました。春に行った息子は、この前の息子が言ったことが、本当かよって信じられないかのごとく、自分が見た木には、一面新緑が覆われていて、 その木はやがて来る約束で満ちていると言いました。夏に行った息子はその通り、俺もそう思うとばかり自分の見た木にはたわわに実がなり甘い香りがし、木は命で満ちていたよと言いました。秋に行った息子は緑の葉っぱということが理解できないように、いや俺が見たその葉は赤くて梨の実が熟し、ある実は地に落ちて腐っており、ある意味その木は大切な役目を成し遂げたようだったと言いました。4人の話を聞いた父は彼らに言いました。お前たちがそれぞれ見た木はそれぞれ全て正しい。しかし覚えてほしい。お前たちが見た木は全く同じ木であって、その木の中に全ての季節があったんだ。父は続けて言いました。お前たちは自分の一つの季節だけにとらわれて結論を出してはいけない。もしお前が冬にギブアップしたら、春の約束、夏の美しさ、秋の収穫を見ることはできない。一つ一つの季節の痛みや困難で他の季節すべてを失ってはいけない。その困難が次の収穫につながっていることを決して忘れてはいけない。それぞれの季節に神は確かな意味を教えておられる。大切な季節と季節のその忍耐を、共に忍耐を持って乗り越えてごらん。必ず次のシーズンは巡ってくる。自然界というものはこのように成り立っています。で、思えばですね、イエス・キリストの生涯っていうのはどうでしょうか。このイエス・キリストの生涯、私は時々思うんですが、イエス様はまあ30歳ぐらいまで、まあ、の大工として、ベイビーとして生まれ、大工として働かれたと言われていますけれども、私は思うんですね、その高生涯の教えっていうのがおよそ30歳超えて過ぎて、ガリラヤにおいて始まっていくとするならば、別にその30前のことはスキップして、30歳の成人男子としてどっか、このガリラヤのどっかですね、街中ね、ひょっと姿を現してもいいじゃないかって、時々まあこういう変なことを考えますけど、皆さんもしかしたら考える方いるかもしれませんが。でもイエス様は、その誕生から乙女マリアより生まれ、そして幼児の時代を過ごされ、青年期を過ごされ、また大工としてその一つ一つの仕事をこなし、よく言われますイエスの例えにはお金の話がいっぱい出てくる。なぜならイエス様もお金を勘定したり取り立てであったりとか、あるいは、計画的に何かを買うというようなこともイエス様は経験されて、すべての例えが生まれている。イエス様でさえ、神の独り言さえでさえ、その人間が育っていく一つ一つのプロセスを大切にされたということを思いますときに、私たちが人として成長していくことも、また一つのところを目指してイエス様のようになりたいと思うそのプロセスの中にも、必ず一つ一つの順番と神様のご計画がそのところにあるんじゃないかと思うんです。この間311、3月11日のことがありましたよね。もうあのような本当にですね、あんまりにも大きな自然災害について、本当に私たちは言葉を失います。でも、今わからないけれども、昨日お話しましたけれども、今わからないけれども、あの中にも神様は何かのご計画を入れてらっしゃるんじゃないか。少なくともあの地震が起きて津波が起きた時、神様そっぽ向いてて、ごめん、ちょっとあっち向いてたっていうことじゃないですよ。 あれは確かに神様の御手の中で起きたことですよ。その先は私たちにはわからない。でもそのところにも何かがある。昨日もお話していました。日本が7月1日から節電になります。で、節電になるとまあ大変ですよね。使ってたものを切らないといけない。 15% 減らさないといけない。でもそれによって仕事の時間のシフトが変わっていく。そして子どもたちが時間を持つ親が増えてきている。日本の多くの方はお仕事残業が多くて、なかなか家に帰れなくて、一番足りなかったところが今、補われていく。不思議な形で補われていく。またこのようなことがありますと、今日今朝ごめんなさい、朝箴言と言いましたが、伝道の書の7章でした。伝道の書の7章にですね、殉教の日には楽しめ、逆境の日には考えよという、あのソロモンの言葉がある。逆境の日には考えよ。あの出来事を通して日本人のみならず、あの映像を見た者たちは考え始める。自分の人生の土台は何なんだこれは。自分が30年かけて作り上げてきたものがたった15分で全部根こそぎなくなってしまう、この現実は一体何なんだ。逆境の日に私たちは考え始める。そして考え始めたら、その中の幾人かの人たちは神という存在に気がつかされていくかもしれない。そしてもし神というお方に気がつかされていくならば、たとえこの世の何かを失ったとしても、永遠の命をその人が受け止めることができるならば、それは絶大なる価値があると聖書は言います。私たちはこのように神様の壮大なるご計画の中、私たちの一つ一つの人生がそのプロセスの中にあるということを私たち心に刻もうでありませんか。何かがあっても、ああ今は冬かもしれない、でも冬にも意味がある。そのところから次の世界へと主は今導いていてくださる。それが私たち信仰者の生き方であり、またそれこそがこの聖書の中に生きていった人たちのどの人生にも当てはまることではないかと思うのです。次のことを見たいと思います。それは一時を務めているということです。パウロはこのところで一時を務めていると言った。これはすごい言葉です。一人の男が一つのことに努めると言い出した。皆さんいかがでしょうかね。いくつのことを努めていますか。まあもちろん人間としてやらなければいけないこと、責任がたくさんあるからやることはいっぱいあるでしょう。その中ででも本当に努めることは何なのかと思ったら、それはやはり私たちこのパウロと同じ思いではないかと思うんです。キリストのようになりたい。この一事を務めている。で、私たちは時に神様に対して、神様なんでこういうこと起きるんですか、これじゃ私はあまりにも苦しいですと思いますけれども、神様の私たちに対する計画が、例えば私のように清いものになってほしいと願っておられるならば、おそらくその清いものになるためのプロセスというものは、私たちが思っているものとは違う中を通されて練り清められていくものであるかもしれない。そのように神様は私たちの一時を務めることに対しても、さまざまな出来事を通して私たちを導いてくださっている。で、人間というのはなかなかですね、一時を務めると言いましても、なかなかそれに集中できないものですね。もうとにかくパウロのようにそれをですね、後ろものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ行く、そこから目を離さないで行くと言っても、目が離れてしまうのが私たち。で、目が離れてしまうこと、いろいろなこと考えられますけれども、今日は一つのことだけ、あえて一つのことだけお話したいと思うんです。ちょっとあの漫画なんですけれども、これ何のお話だか分かります？見て何の話だか分かります？イソップですよね。 有名な話です。イソップ物語の犬と肉という話ですよね。一匹の犬が肉をくわえて小川にかかる橋を渡っていました。その犬がふと川に目を向けると、そこに、水に映っている自分の影が見えました。で、どうしますか、この犬はこの後。しかしこの犬はその水に映る犬というのが自分だとは思えず、また水面にゆらゆら揺れますゆえに、その子に映るこの肉がですね、自分よりも大きく思い、それが欲しくなってその影に向かってどうしたんでしょうか。一言、ワンと吠えた。ワンと吠えたらどうなります。肉は落ちてしまう。持っていたものすらこの犬は失ってしまった。で、イソップ物語ってこれ子供に向けて作られたんでしょうかね。本当に分かりやすくて、私は笑うんですね。愚かなバカな犬だなって、バカだよなって。でもこの物語にはいろいろなまあ解釈があるんでしょうけれども、教訓が込められてますよね。で、私なりに一つの解釈をしました。それは、犬は自分が持っている肉と水の上に映る肉というものを比較したんです。比べたのであります。そしてその自分の肉と水に映る肉を加え見ますときに、水に映っている肉が大きく見えて、実在しない肉を取ろうとしてすべてを失ってしまった。なぜこういうことをお話しするかと言いますと、私たちがイエス様のようになりたいという熱い動機と思いを持って日々過ごしておりますときに、様々なことがそれを私たちから遠ざけようとする。その中の一つに、私たちが自分と誰かというものを比較することが多々ある。それが私たちだと思うからです。とかく私たちはあれより大きい、少ない、綺麗等の比較を繰り返して生きており、その比較により交換や破棄を繰り返して生きている。そして悲劇がなぜ生まれるかというと、その比較がいつも正しいものとは限らず、比較など必要ないのに、あれもこれもと比較して、自分だけではなくして、特に家族や子供たちまでもその犠牲となってしまうことがある。そもそも、この社会、比較せずには折れないほどに、物や出来事が多すぎる。その綾子さんだったでしょうか。彼女は書いていますよ。私たちが自分と誰かを比較している限り、私たちは本当の魂の自由というものを知ることができない。いつも比較して自分の価値手段基準は、あの人に比べて私はいい悪い、魂の自由はない。メーカーは言いませんが、あるコンピューターをインターネットで注文するときに、やった方いるかと思いますが、もうチョイスがありすぎますよね。色から始まって、その中身に搭載するものがいくつもあって、私はコンピューター全然わかんないんで、何を選んでいいのかもわからないで、変なの選んじゃって変なの着てもしょうがないなと思いながら、苦悩しながらやるんですけども、最後にはお金の払い方までね、なんかいろいろな払い方があって、どうしたらいいんだろうか。で、それが終わる頃には、どっと疲れてしまう。あれとこれとあれとこれと比較して、プライス比較して、カラー、色、デザイン、機能全部比較して、最後疲れてしまう。またモールなんかに行きますと、携帯電話がいっぱい売ってて、声かけられて、声に乗っちゃって、立ち止まるといろいろなこと言われますよね。あれもこれも一瞬必死です、向こうも。売るために。で、あれもついてるよ、これもついてるよって聞くと、その時には、いや、これはいいな。 これは便利だな、これでもう自分の仕事も減るんじゃないかなんて思って、ちょっと高いお金出して買っちゃうんですよね。で、我に返って気づきます、1年後ぐらい。1年後ぐらいしたら、その言われて感動してた機能なんか1回も使ってないんですよね。1回も使ってないってこと、笑われた方はきっとお心当たりあると思うんですよ。で、もう本当に何て言うんでしょうか、自分自身というものがもう呆れてしまう。私たちがどっと疲れたり呆れ返る、なぜなのか、なぜなら私たちが疲れた理由というのは、これかあれかと物事を比較して決めた疲れであって、また呆れ返ったということは、あの機能、この機能とまたこれ機能を比較し合ったりして、後になって分かることは、なんだ別に比較したってどうってことなかったじゃないかということで、自ら呆れ返ってしまうんです。命のないものですらこうなんですから、これが私たち互いの人間と人間の間になると、まあ目にチラチラチラチラ映る相手は動いてますからね。携帯なら置いとけば何も言ってこないけど、相手は動くわ、自らをアピールするわ、見えてくるわ、いろいろなことで私たちの心が騒いでくるっていうことないでしょうか。お隣さんのあの人はああいうふうにどこかに昇進したらしいわよとか、あの子はどこかの学校に入学したらしいわとか、もっと言いますと、あの家庭なんかこの間あの高級レストランに入ってたわよなんて、それじゃあうちもまずいな、それじゃなんていうことで、結構私たちは自分の毎日を決めている。もし皆さん、私たちの頭の中にこのような比較というものがあるならば、私たちはこのイエス様、パウロが言っているような一時を務めるなんてことはできないですよ。一時を務めるより人の方が気になっちゃうんですから。一時を務めてるのに、あの人はなんか最近よく成長して輝いてるって、またここで信仰の過程なのに、そこでも信徒同士比較し合って、私はダメだわとか、あるいは私はあの人に比べたらもっとこうしてるわなんてことになると、もう本末転倒、一時を務めるキリストのようになるというところからもっと離れていってしまうという落とし穴がないでしょうかね。皆さん、ぜひ私たち心に決めたいと思うんですね。私たちの人生っていうのは、神様が私たちだけに一人一人にユニークな人生というものを与えてくださってる。昨日も言ったように、あのハリソン・フォードの傷、これがあって俺のがハリソン・フォードだって彼は言ったように、あのことこのこともあった、私の場合ですと私は韓国で生まれて親父を知らない、それが私の人生、神様がそういう人生を私に与えてくださったんだ。今晩もお話しますけど、私はいろいろなところ寄り道して神様戻ってきた放蕩息子なんですけども、それ全部ひっくるめて私の人生であって、それにおいてはあの人の人生もこの人の人生もあまり、こう言っちゃ悪いけども関係ない。関係ないっていうのは無関心じゃないですよ。キリストにあってその人生を共に助け合って何とかしたいという思いは強くありますが、それを比較してああだこうだって思う必要がない。これ話そうかどうか悩んだんですけれども、ちょっと汚い話だなと思ったんですけど、でもこれが一番わかりやすいかなと思って、私の大先輩である北米ホリネスの中野雄一郎先生っていう方が、かねがねよく言ってるんで、いいかなと思ってお話します。つまずいてしまったらごめんなさい。中野先生来たことありますか？先生、そうです。じゃあ、中野先生の寅さんの話聞いたことありますか？トラさんと、ね、イエス様というものをくっつけて非常に興味深いお話ですけれども、トラさんって皆さん好きですか？トラさん、風天トラジロ、彼は奥さんが熱心なクリスチャンだったらしいですね。で、病床最後、病床で洗礼を受けて、トラさんというのは亡くなっていったと言われています。で、本当に生涯トラさんに徹しましたから、プライベートなところはほとんど見せなかったお方でも、きっと神様に最後つながったんじゃないかなって私は信じてるんですね。 でこのトラさんの中にですねこういうセリフがあるんですよ、ご存知の方いるかと思いますがあの義理の弟ヒロシっていうのがいますよね。いつもトラさんに突っ込まれているヒロシで、ヒロシに対してトラさんこう言うんですよ。いいかヒロシ、お前と俺とは別な人間だぞ。お前と俺とは違うんだぞ。早い話が俺が芋食ってお前がヘをこくか、俺が芋食ってお前がヘをこくかって、これ中野先生はこれは本当に子というものを言い尽くした言葉だセリフだって言いましたけれども、私もそうも一番わかりやすい、あなたと私は違うんだということは、私が芋食って皆さんがプッとするわけじゃないんです。神様は私たちの一人一人にその人だけの人生を与えてくださってる。モーセにはあのような使命が与えられた。で、皆さんにもそう。パウロにはこの使命が与えられた。で、パウロを思うときに私はいつもあのステパノを思う。ステパノ、あんなに聖霊に満たされたステパノは早々に使徒行伝の初代の教会から姿を消していく、あの人の人生何だったんだろうかなって思う。でも私たちは時にわからない。もっとステパノ長生きしてたらもっと何かできたに違いないのにと思うけれども、でもあれは神様がステパノに定められた役であり、あの使命を全うしてステパノは天に帰ったんだな。で、忘れてはならないのに彼の存在がパウロという次のバトンを託されたものの、まあなんて言うんでしょうか、背を押した生き様になっていったんですね。私たちの人生は個々違うし、私たちが成し遂げていくこともそれぞれ違う。でももしかしたら私たちが成し遂げなかったことを次の者たちが引き継いでいってくださる。そのような人生が私たちには置かれている。その中で周りと比較せず、私はこの一時に努めていると歩んでいくことができる人生っていうのは、なんと、幸いなことでしょうか。すなわち、後ろのものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。今日あの大川さんがあの来れなかったというのを断念に思うんですけども、私大川道夫先生と親しくさせていただいて、ご存知のようにもう先生はもうあのような方です。あのような方って言っちゃあれですけれども、もうわかると思うんです。あのような方で、本当にもう好奇心に満ち溢れて、もう子供のような目をしてね、アンテナ張り巡らしていつも生きていますが、日本にいらっしゃるときに私にカレンダーを送ってくれました。まあ、大川先生送ってくださるカレンダーですから、そんじょそこらのカレンダーじゃないんですよ。なんか綺麗な絵が描いてるようなカレンダーじゃない。どういうカレンダーを送ってくださったか。こういうカレンダーですよ。まあ、先生、さすがですよね。2009年に送ってきてくださって、2020、これ、3年まで、下行くと書かれて、全部日付が出てるんですね。で、その横に自分の、あの、年齢、私、年齢書いちゃってるんですけども、2009年の時40歳で、だから54歳ぐらいまでの、が一目わかるカレンダーを送ってくれたんです。で、私早速オフィスに貼ったんです。気持ちいいですよ、こういうカレンダーは。なぜなら自分の目の前に向こう10年以上の一日一日がどれぐらいの塊なのかが一目でわかるんですよ。で、もっと言いますと、これが私に許されている後の十何年なんですね。もし生きていればですけどね。で、皆さんも同じです。皆さんの前にこれだけの十何年、あるいはもっとの年月がある。一つ一つ、このゴマのように見えるのが一日ですよ。これは私たちに託されているんです。主にあって。で、ここで私たちが受けるチャレンジは、この一日一日を誰かと比較して自分は幸せだ、不幸だっていうことで生きることもできます。 できます、私たちの思い感では。でもそれらのところから解放されて、まさしく一つのことを主イエスキリストから目を離さず、神様私の人生こうですけど、私はあなたから目を離さずあなたのように生きていきたいと生きることもできる、この毎日どちらを皆さん選びますか。私たちがやがて死のもとに帰るときに、私はいつも思うし、教会の人に言うんですけども、私たちが最後の日が来るというのは、神様があなたの地上での使命は終わったよっていうことを、あちらが思ってくださったときに、私たちの名が呼ばれるんじゃないかなって私は思うんです。だから生きてる限り、それは主からの使命が与えられている。で、その最後に主からご苦労さん、よく頑張った。私のもとに来なさいと言われるときに、私たちは何をしたら後悔しないのか。このヘブルの記者は言いました。そういうわけだから、私たちはキリストの教えの処方を後にして、完成を目指して進もうではないか。皆さんの人生、あと残りどれぐらいでしょうか。この2011年7月2日というものはもうすでに過去となりました。今日、また明日、私たちは前を向いて、一つのところを見つめて、一つのところから目をそらす、ちらつくものをすべて後ろに置いて、イエス様に近づくものになろうではありませんか。もう一つのことです。それは、賞与を目指すということを、このパウロは言っています。はっきり申し上げますが、やるからには、皆さん、賞与をいただこうじゃありませんか。クリスチャンは謙虚に、賞与などは辞退すべきだって、よく日本人やりますよね。いやー、これ私にはもういただけないものですとか、つまらないものですがなんて言ってやりますよね。そういうやり取りがあって、カリフォルニアではですね、日系の、日本語話せない、でも日本のバックグラウンドがある2世1世の方たちいっぱいいますので、和製英語っていうのはいっぱいあるんですね。こっちでは使わないかもしれない。そういう日本語を話せない日本の日系人の方たちから、時々私たち、日本生まれの日本人が言われるのは、先生、ノー遠慮ですよって言われるんですよ。ノー遠慮って使います？こっちで。ノー遠慮。日本人は遠慮すると、この日本の血が流れている、日系人の方々は思っていて、私たちにそう掛け声をかけてください。先生、ノー遠慮。まあ、その時何かくださる時なんですけど、ノー遠慮。賞与を得るように走る。私たち、神様から賞与をもらうということを、主よ、私はいいですなんて遠慮しないで、賞与を得るように走っていこうではありませんか。それは何か私たちが豪邸を建てたり、人間的な賞与をいただくというようなことではない。なぜならそういうものは神様の前に無に等しいから、そんなものは私たちにくださらないんですね。神様の前にはあまり価値あるものではないですから。アメリカで葬儀がなされますと、バイクに乗った警察官を先頭に、棺と共に家族や関係者が墓地に向かうということがあります。その時、前に行く白バイのね、警察官、道行く車を止めて、まあ本当にあの時だけはご法度ですよね。みんな止まることなく、信号すらも突っ切っていくようなことがある。で、皆さん、あのような光景を見ますときに、その一番最後尾に、例えば、U ホールとかが、ついていって光景見たことありますか？ U ホールだとちょっとあれかもしれない。黒猫ヤマト。あの一段の一番後ろに、黒猫ヤマトの引っ越し会社の車が後ろに連なっている光景。ないですよね。なぜなら私たちはあちらに行くとき、何一つ持っていくことができない。 自分が蓄えた地上のものすべてを置いていく。だからそんなすべてを置いていくようなものを神様は賞与として私たちにはくださらない。主の前で良きしもべをよくやったと私たちが声をかけていただく、命の冠をいただくことこそが私たちの、主が私たちに与えてくださるものであります。で、パウロっていうのはこれ単純にですね、そういうことを楽しみにしてたっていうことがこのパウロの言葉等を見るとわかるんです。それがモチベートになっていた。で、そんなことモチベートになっちゃいけないんじゃないかなって思われる方いるかもしれないですけど、でも聖書はそう書いてあるんですから、私たちはニヤニヤしてあちらでいただけるものを喜んで毎日過ごしていいと思うんですよ。私使えております教会、サンディエゴのダウンタウンにあります。で、教会からダウンタウンのビルが見えます。まあ立派なビルです、サンディエゴのボールパークですね、弱い弱いパドレスのホームグラウンドですけれど、まあ弱くて弱くて愛着があるんですが、ボールパークが見えるんですよ。でもですね、思うんですよ、ああいつも毎日このビル見るけれども、どのビル一つも私は所有者の名前も知らないなって。皆さん、マンハッタン林立するビル、みんな誰が所有してるか分かります？きっとおそらく何十ミリオンとするようなものでしょうね。でもそれ誰が持ってるかもわからない。私たちはそんなものをいただくのではなくして、主からの賞与をいただくことができる。聖書の御言葉は約束しています。死に至るまで忠実であれ。そうすれば命の冠を与えよう。すべてのものは過ぎ去っていく。すべてのものは失われていく。でも私たちはやがて、じきじきに命の冠をいただく。このパウロですけれども、ピーピーの手紙を書いたパウロ、彼の人生がいよいよ閉じられるような、そんな時に彼が書いたでありますよ。その彼の一番最後の手紙、それは第二テモテの4章ですけれども、その一番最後に彼はこう書いてます。これある意味彼の人生の最後の言葉のようなものですよね。彼の、皆さん、私たちが人生の一番最後に何を言うかということを考えた時に、パウロはその最後のような時にこういう言葉を残しましたよ。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき工程を走り尽くし、信仰を守り通した。今や義の冠が私を待っているばかりである。かの日には公平な審判者である主がそれを授けてくださるであろう。私ばかりではなく、主の出現を心から待ち望んでいたすべての人にも授けてくださる。パウロはかつて言った、まだ捉えていない、でも私はそれを目指して歩んでいる。で、パウロの人生にも、その宣教者としての生涯にも、春、夏、秋、冬がありました。囚われの身がありました。様々なことを通りました。でも、いよいよその最後の時が来た時に、彼は、もう今や、義の冠が私を待っているばかりである。皆さん、いかがでしょうかね。私たちは主のもとに行くということは、これ 100% 確実なことで、誰もが目を閉じて目を開かない日が来るんですね。その時に何を思っていくのか、私はこのパウロのような思いを持って、今や義の冠が私を待っている、そんな思いを持って地上にさよならを言いたいなって思うのですが、いかがでしょうか。どうぞ私たち心に刻みましょう。本当に人生いろいろなことがある。 でもそれを一つ一つ神の目線から視線から漏れているものはない。一つ一つには季節がある。そのところに意味がある。でその意味は私たちわからないものもたくさんある。でも主は知っておられる。その多くはもしかしたらあっちに行って実はな、実はな、こういうことだったんだっていうのも確かに神様あるかもしれない。でも私たちは信じている。一人子イエス・キリストをお与えになるほどに私たちを愛してくださったお方が、おう、あの時の出来事はすまん、わしはあの時そっぽ向いてて、ちょっと、そんな時にあれが起きちゃったんだっていうことじゃない。神は愛であり、私たちの人生すべてを導いてくださることです。で、私たちがそれを受け入れていくときに、私たちは明日に希望が持てるようになるんですね。主は今まで真実なお方だった。真実なお方だった。だから、明日もこのお方は私の人生に真実に関わってくださるお方に違いない。なら周りの人うんぬんじゃない、ただイエス様を見上げて、イエス様だけ一途に見上げて歩んでいこう。お祈りしましょう。天のお父様、私たちあなたの前にある一人の人間として、また神の子として、何も飾ることなく見舞いに出させていただいていることを、心より感謝いたします。そして私たちはカッコつける必要もなく、何かできていないことをできているという必要もなく、まだ私もそれを捉えていないと、互いに言い合うことができることを感謝いたします。私たちはまだ、その途上にあるものです。主の御手の中にあるまだ陶器です。神様、どうか私たちの人生のさまざまなことを通してあなたの姿のようになるために、あなたがその御手の中で私たちを作り上げてください。そのために時に私たちを、あなたは冬を通すことがあるかもしれない。でも、あなたの私たちに対する思いは愛でありますゆえに、私たちはそれらも受け止めて乗り越えていきたいと願っております。主よ、どうか人の力を及ばない天来の力、御霊様の力を日ごとに私たち一人一人のうちに注いでください。私たちが生活をする、汗を流す、笑う、涙を流す、その生活の場に、主ご自身が共にいてください。この時を心より感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。